します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容をお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今日のトピックなんですけれども、こういうコロナの時に、企業ということをですね、どういうふうにこう考えていくのがいいのかということをですね、坂本先生にお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。で、今ね、ちょっとコロナでいろいろ外出が制限されたりとかね、お仕事が制限されたりとかっていう方いらっしゃると思います。で、サラリーマンの方の中でね、もしかしたら企業考えたりとかね、今の仕事の限界感じてちょっと考えたりとかっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、この時期ね、考えるべきことっていうのはあるかなと思うんですけど、まず一つは、今すぐね、会社辞めてっていうのは、私はちょっとあんまりお勧めはしないかなっていうところがありまして、はい。今ね、ちょっとこういうちょっと不確定な要素の強い時期なので、今すぐ辞めてね、新たにするっていうのは、ちょっとタイミングとしては、ちょっと厳しい状況なのかなっていうふうに思います。で、ある程度ね、勝算が立ってる。これでこうやって、今のこの状況でこれをやって売れるという確信があって、やるんであれば、それは止めないんですけれども、まだそうではなくて、とりあえずね、起業するみたいな、ね、会社辞めてみたいな感じは、ちょっと今は、ちょっと待ちましょうという感じ。で、もしね、今の会社に、まだ、い続けられるんであれば、あと1年か2年ぐらいは、ちょっと、いるような形で、安定した収入をね、得ながら、企業の準備をするっていうのが、正しいというか、それをお勧めするかなというところですね。はい。ただ、人によってはね、ちょっと計らずも、今ちょっとこういう状況なんでね、会社をからもお給料が出なくなったとかっていう形でね、やらないといけないっていうところもあるかもしれないんですけれども、で、それで、起業するっていうのも、あるんですが、ただその場合準備ができてない可能性がこれもまたあるかなと思うので、一旦はやっぱりまず転職っていうところで、こういう状況の中でもね、忙しくしてる状態とか業種はありますから、そこで、安定した収入を確保しながら、で、これもまたちょっと、ある程度準備期間をちょっと取ってです、されるのがいいかなと思うので、要は今はすごくちょっと変化が大きい時代なので、多分普通に経営やってる人でも今結構大変なんですよね。なんで、それが、あえてね、起業という、安定した収入を、捨ててやるっていうのはちょっときつい時代かなと思うので、まず安定した収入を確保しながら、空いた時間でやっていくっていうのが、適正なやり方かなっていうふうには思いますね。はい。
沖縄で言うと、その観光も、もちろんコロナで直接の打撃を受けてるっていうのもあるんですけれども、間接的にオリンピックが1年先送りになってしまったので、オリンピックのその需要を見込んでいたその業種とか会社さんも、やっぱりそれでこの投資はしたけど回収ができない。すぐにですね。っていうこともあるっていうことは結構聞いたりしますので、これどちらかというと日本全国の話では、沖縄に限定した話ではないんですけれども、やっぱりそのタイミングっていうのはすごい大事だなっていうのは、今お話を伺ってすごく思いました。
大事ですね。で、沖縄とかね、やっぱり特に今ね、そういう観光業とか、あとね、宮古島とかもね、ホテルの建設ラッシュとか言ったのが、今どんな感じなんですかね、
そうですね。まず、宮古と石垣は、もうとにかく来ないでくれっていう感じですよね。
そうですね。
はい。これは本当にもう市長さんからそういうアナウンスが出てて、それはもう島民を守るっていうことではもう絶対に正しい選択だとは思うんですけれども、もうその 今のその産業をこうどうにかするっていうことよりも、まずはその島民、その宮古とか石垣の人たちを守るっていうのが最優先だと思いますので、
まだ島では出てないんでしたっけ、コロナ。
まだ今、この収録自体、時点ではまだ出てない
かと思います。出てないですよね。はいはいはい。あ、じゃあね、もう本当来てほしくないですよね。
そうですね。はい。で、まあ、特に宮古島、まあ、石垣もそうなんですけど、宮古島はすごくホテルも今たくさんできてて。
そうですよね。
ただ、それでしかも、ですね、3月、あ、去年の3月に、北部に、
できたんです。
はい、下島空港っていう、昔からあって、一般開放されてなかった空港を、民間にも開放したっていうことがあって、これからも観光客を呼ぶぞっていうところで、結構、いろんなその、ブランドネームのあるリゾートホテルもできてた矢先だったんで、まあ、あまりこう、具体的な話は伺う機会はないんですけれども、そんなにその経済的にゆとりがあるとか、影響力が ないっていうことはないと思うんですね。
そうですよね。なんでね、まあ、今やっぱね、そういう、まあまあいろんな状況がね、まあみんな厳しい状況でもあるので、なんでまあこういう状況の時は、まあ一旦ちょっとね、なんか起業するとか、っていうのも、まあ一旦は今はちょっとまあ、既存のところにちょっと一回しがみつくっていうのをやってもちょっといいのかなっていうふうに思って。で、まあこれね、多分見通しが、まあ夏、早くて夏ぐらい、まあ長いとまあ1年かかるかなと思うんですけれど、まあある程度落ち着いてきた段階で、企業っていうね、会社を離れるとか、まあそういうのも考えていくっていう形でいいのかなと。逆に今はもう本当に固定収入をしっかり確保しながら、で、まあ逆にね、まあもし、まあ人にもよるんでしょうけど、ね、逆に勤務時間が今短くなったりとかっていう形で、時間が確保できるんだったら、このコロナが終わった後、何が流行るのかとか、どう仕掛けていくのかっていうのを、今はしっかり考える時間、で、計画を練って、しっかり準備を、下ごしらえの準備をしとく期間かなっていうふうに思うので、まあ、それをこのね、半年一年ぐらいかけてしっかりやって、で、コロナが収束したら、もう一気にスタートダッシュでガンってやっていくみたいな、まあ、それがタイミングとしてはいいのかなって思いますよね。
そうですね。まあ、よくテレワークとか、あと、まあ、時間をこうずらすとか、残業しないとか、まあまあ、その営業を自粛するとか、いろいろなことで、その、働く時間って確かに減ってきてますし、まあ、そもそも今、働き方改革が普通にこう、行われている最中のことなので。
行われてますからね、これ。
はい。そうですね。だからその働き方改革で、もう、やんなきゃいけないことなので、確かに今、おっしゃったように、その、働く時間って短くなってるので、その時間を有効活用するっていうのはすごく大事だなっていうのは思いました。
うん、そうなんですね。だからまあ、お仕事がね、すぐなんかなくなるとかっていう業種でなければ、まあ逆に今はチャンスというか、ある程度時間ができるんで、まあその、できた時間をね、まあご家族と使うのもあるし、まあその次のね、準備のために使うっていうのも、まあ一つですよね。で、まあ今ちょっとお仕事がね、もう本当に厳しいとかっていう方は、まあ本当会社にしがみつけられるんだったらしがみつくし、もう今の会社が厳しければ、早く今の中で流行ってる業種とかね、忙しい業種業態は多分あると思うので、まあそういったところに、一旦転職して、で、そこからまた、次の機会を担うっていう形でいいのかなというふうに思いますね。うん、
実際に副業を考える方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
まあ、その独立企業ではなくて、会社で働きながら副業をして準備をしたいと。その辺って、どういうふうにこうお考えになってるとかってありますか？
そうですね。副業も全然いいと思います。いきなり会社辞めてね、ゼロにしてとかじゃなくて、むしろまあ最初は副業みたいな感じでね、まあ最初はボランティアでなんかどっか手伝うとかでもいいかもしれないし、まあ自分でね、なんかそんな収益出ないけど、まずは試しにやってみるみたいなのはすごくおすすめなので、うん、むしろ副業という形で、まあ最初からやっていくのはすごくいいかなと思いますね。
はい。ありがとうございます。今日はですね、まあコロナのこういった時代に、まあ企業についてどう考えるかということについて教えていただきました。まあいきなりその、まあタイミングを考えて独立企業ということよりは、まあ安定した収入を確保するというやり方を考える方が、まあ現実的かというようなお話をしていただきました。次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せていただいているご質問なんですけれども、今日 のご質問は、起業の手順がわからないので教えてくださいと。こういったご質問をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、起業のね、やり方、いざ起業したいと思って、まあ何から始めていいかわかんないっていう方結構いらっしゃるのかなというふうに思うんですけれど、まあ起業するときに、一番シンプルにやるべきことですね。これは、まあ、いろいろ絞るとやっぱ3つに絞れるなっていうところなんですね。はい。で、一つが、まず商品についてですね。商品について。で、二つ目が、まあ、営業について。で、三番目が集客についてという形ですね。一番まずシンプルに絞るとこの三つになります。はい。で、それについてちょっと説明していきますけど、まず商品っていうのは、まずそのキャッシュポイントですね。何でお金をいただくのかっていうところ、生み出すのかっていうところ。うん。どんな商品サービスでやるのかっていうところで、その商品とサービスを、自分で設計していくのか、作っていくのか、まあ、もしくは何かの代理店みたいな感じでやっていくのかっていう形で、何をキャッシュポイントにしていくのか、まあ、ここをまず、決めていく、作り込んでいくっていう形ですね。で、その商品ができたら次は、まあ、営業と集客っていうところなんですけれども、営業っていうのはそれをどうやったら売れるようにするかっていうふうに、考えるところですね。はい。で、これホームページで売るのか、まあ、対面で売るのか、ね、まあ、チラシとか作っていくのかっていう形で、まあ、反則のものですね。これを、まあ、作っていく。もしくは営業を、まあ、自分でできるようにしていくっていう形ですね。で、3番目が、まあ、集客っていう形で、で、集客はお客様を、まあ、いかに集めてくるかっていうところです。要は見込み客をどこから集めてくるのかを考えてくるっていうフェーズですね。で、これもまあ、ね、今だったらネットを使うのか、チラシを巻くのか、それとも、紹介とかを受けるのか、まあ、知り合いの紹介から受けていくのかっていう形で、まあ、この3つ、商品と営業と集客ですね。まず最初はこの3つが、まあ、非常に大事になります。で、この3つが揃えば、とりあえず売上は立ってきます。はい。売上は立ってくるので、で、そこに、まあ、財務だったり、まあ、チーム、まあ、チーム作りだったりとかが、まあ、入ってくるっていう形になってきますので、まずはこの商品営業集客ってこの3つを意識されるといいかなと思いますね。はい。
今3つ挙げていただいたんですけれども、この商品営業集客という、
はい。
これはやっぱりその順番で考えていく方がいいんでしょうか？それとも順番というのは特にはこだわりとかっていうのはなくても大丈夫なんでしょうか？
順番は人によってどっちから考えやすいか人によって違いますね。集客から考える方が考えやすい人もいます。いや、どうやったら人が集まるかなっていうところから考えていくってパターンですね。はい。なんかそれがまあイベントなのか、ね、交流会とか勉強会なのか、なんでもいいんですよ。まあそういう、うん、どうやったら人の今注目を集められるのかっていうところから考えていく。うん。で、そこからそこに対して、じゃあどういうものを売って、どういう商品サービスを売っていくと、まあ収益になるかを考えていくパターンですね。まあ、マーケットから考え、市場から考えていくってパターンと、であとは商品から考えていくのは、まあ、製品、プロダクトから考えていくってところなので、まあ、自分がこういう商品、サービスを提供できるっていうところを考えて、そういうお客さんがどこにいるかを考えていくっていう。まあ、これはどっちから、まあ、プロダクトアウトかマーケットインかっていう、まあ、言い方しますけれども、まあ、どっちから考えても OK という形ですね。だから最終的にその両方がマッチしないと、売り上げにはならないという。
そこはもう本当にやりやすい方を選ぶのが一番いいっていう感じなんでしょうか？
そうですね。その人によってやりやすさが違うので、うん。で、ただこの3つ揃ってないと売り上げが立たないので、で、よくあるのが、今あるのが、なんだろう、例えばインスタをやった方がいいって言われて、なんかインスタグラマーの人でね、なんかフォロワーが1万人いるけど収益全然上がってませんみたいな人がいて、で、それは要は集客はできてるんだけど、商品がないんですよね。そうすると、いくら集客できて、いくらフォローして自分のこと見てくれても、いや、売り物がないと、全然売り上げも立たないし、お金にもならないので、うん。だからそれを、まあ、両方ちゃんと作り込んでいくっていうのが、まあ、収益化していくという意味では非常に大事というところですね。
はい。実際に、今のその、インスタグラマーの方のお話なんですけれども、まあ、その方っていうのはもともと、あれなんでしょうか、商品がなくて、まあ、たまたま趣味かなんかでインスタやってたら、すごく人が集まるようになってしまったみたいな感じだったんでしょうか？それとも狙って集客力があるからインスタを始めたみたいな。
まあ、なんだろうな。まあ、インスタが好きでやってて、で、それでまあ、そういうのをやり出したんですけれど、うん。ただ結局、まあ、キャッシュポイントがないんですよ、結局。うん。 だからそのインスタのフォロワーは増えるし、インスタで見てくれる人はいるけど、いや、結局ビジネスになってないっていう形。うん。だからそこをどうビジネス化していくかっていうのも、これ非常に大事なところにはなってきますよね。うん。
でもそれを聞くとなんかすごいですよね。なんかその、好きでやってたら人が集まってきたっていうのって、まあ、その、今の3つで言うと逆に集客に困ってる人とか、集客どうしようかなって思い悩んでる人からすると、すごくこう、羨ましいなっていう、ふうに思うのかなと思ったんですね。
そうですね。だからまあ、そういう人はね、まあ、キャッシュポイント何にするかで、まあ、それを紹介することでね、収益得るとかっていうのもありますけれども、
はい。
うん。うん。ね、誰かの紹介するっていうところでやっていってもいいでしょうし、だからまあ、自分がどこが得意かですよね。うん。うん、そういう集客が得意な人もいれば、まあ商品を作るのが得意な人もいれば、まあそれをね、売っていくっていうのが得意な人もいるでしょうし。うん、でないところは、人から、提供してもらうっていう形ですかね。
無理にこう、例えば商品がない人は、こう無理にこう自分でひねり出すようなことを、まああえてそういう苦手なところをしなくても、うん、商品持ってる人とこう組んでやっていくっていうような感じでしょうか。
そうですね。そういうのも一つだと思います。はい。もちろん自社でね、用意できたら一番利益率は高いですけれども、まあ、ただそこもね、労力かかったり手間がかかったりしますから、逆に集客が得意だったらもうそこだけに特化させちゃって、で、まあ、それを紹介することで収益を得るっていうのも一つですよね。
ああ、そうなるとあれですね。なんか、まあ、自分もそうなんですけれども、結構こういうお話を聞くと、まあ、何でもかんでも0から1まで、もう全て全部で自分で用意しなきゃいけないとか、自分でやんなきゃいけないっていうふうにこう考えがちなところって、まあ私自身結構そういうのって多いなって思うんですけれども、まあ必ずしもそうしなくてもいいし、むしろこう成果が早く出るやり方をこう選んでいった方が、まあビジネスとしてこう正解だし賢いのかなっていうのをですね、今お話伺ってて思いました。
そうですね。なんかどこをどうやっていくか、まあ順番なので、なんか以前いた方とかは、例えばブログでアフィリエイトやってて、で、そのね、ブログでアクセス集めたりとか得意なんで、で、まずはそれで収益上げながら、で、自社のなんか提供する商品とかサービスも作っていって、で、まあ、商品営業集客っていうのは、まあ、トータルでは自分で全部やるようになったっていう形。だから最初はなんか、他の人の商品を紹介したりとかっていう形で収益を上げるみたいな感じでやってましたね。
多分それってあれですよね、その集客がすごく得意で、そこをまず、こう、頑張られたっていうことだと思うんですけれども。はい。まあ、逆に世の中だと、その、商品とかサービスにはすごい自信あるけど、集客にはあんまりこう、自信がないとか、やり方がわかんないっていう方ってすごく多いと思うんですね。
うんうんうん、
例えば、その、ご自身で、まあ、スキルとか資格とかで、ライセンスを取ったりして、ビジネスをやろうと思ってる方なんかが、腕に自信あるけども、その腕を発揮する、お客様が目の前にいないとかですね。
はいはいはい。
例えばこう、何でしょう、リラクゼーションの方とか、整体の方とか、あと、まあ場合によってはカウンセラーの方とか、そういった方が代表的かなと思うんですけれども、すごくこう、志持って、その勉強もしたし、資格も取ったし、期待をしてお店を出したけれども、肝心のお客さんが来ないとかっていうことで結構あるなっていうのって、よく見受けるんですね。
はい、はい、はいはい。
まあそういう方にしてみると、その、ご自分があまり強くない集客っていう部分を強い人に、こう、委託することができると、自分の強いところにこう専念できて、すごく気持ちよくビジネスできるのかなっていう、そういう印象を受けたんですね。
そうですね。うん。そうですね。そこもすごく大事だと思います。で、あと、その商品が自信ある人は、一個考えないといけないのは、集客自分でしないにしても、その集客してくれる人がどうやったら自分のところに紹介したくなるかは考えないといけないですね。
紹介したくなるか。
どうやったら紹介したくなるか。どういう状況だったらこの人の紹介したいと思うのか。
一般的には、うん、まあ、例えば、一件制約につきいくらみたいな、そういう、いわゆる成功報酬型っていうのがパッと思いつくんですけれども、
はい、
そういうイメージでしょうか。
それも一つですね。はい。ちゃんと報酬を払うっていう。結構そういう、さっき言った整体とかサロンとかそういう系の方で、紹介料を考えてない方がすごく多くて、広告費を考えてない人ですね。
はい。
うん。例えば5000円とか6000円の施術とかを、広告費いくらですかって聞いたら、いや、ないですって言ったりする方いらっしゃるんですね。 で、そうすると誰も、まあね、それでまあ、広告なしで紹介してくれればいいんですけど、やっぱビジネス的に考えると、やっぱ広告費をどれぐらいちゃんと設定しておくっていうのはすごく大事。で、どういう風になったらより紹介してもらいやすくなるかっていうと、まあそういう紹介料がもらえるっていうのも一つですけれども、やっぱりそこに行ってすごい良かったとか、満足したとか、やっぱその紹介者の顔を潰さないっていうのはすごく大事ですよね。そう。もしくは期待を上回るサービスなり商品なりっていうところでやっていけるかどうかっていうのはすごく大事かなと。いうところですね。
そうですね。僕、まあ、よくお世話になってる、その飲食店の、個人経営の飲食店の方がいて、もう めちゃめちゃ美味しい料理を出してくれるんですね。
はい、はい。
で、結構、この辺で美味しいお店知ってるって言われるときに、結構紹介するんですけど、で、確かにみんな行ったら、もう10人行ったら10人美味しかったって言うんですけど、ただすごい問題があって、スタッフ、もう店長さんめちゃめちゃ料理美味しいし、いい人なんだけど、スタッフがこうポンコツだみたいな。全然こう気が利かないとか、もう少しこうまともな人間雇ってよみたいな話をよく聞くんですね。
そんな感じ、そんなにひどいんですね。
はい、なんかその、なんていうんですかね、とにかく気が利かないとか、バイト同士で喋ってるとか、言葉の使い方がなってないとか、お釣り間違えるとかですね。差し引きするとなんかあんまりプラスにならなくて、そういう話聞くたびに、あ、すいませんみたいな感じになっちゃってですね。そうすると、確かに坂本先生今言われた通り、なんて言うんでしょうね。まあ、メンツを潰されたってことはもちろんないんですけれども、なんかこういうこと続くならば美味しいんだけど紹介しづらいな、みたいな。まあ確かにちょっと思っちゃったりすることって結構あったりしたんですね。
そうですね。うん。だから、そう、集客ね、商品に自信あって集客自分できないっていう方は、ただどうやったら紹介したくなるかは考えた方がいいですね。で、その紹介してくれるキーマンと出会うっていうのはすごく大事。そういう、で、そういう人を、やっぱり優遇してあげるとかなのか、まあ、そういう人にファンになってもらうっていうのはすごく大事なので、そこを探していくっていうのは非常に大事かなと思いますね。
あれですよね、こう、例えば10人いたとしても、その10人が平等に1人が1人紹介してくれるわけではなくて、例えばその、今の言葉で言うと、キーマン的な人が、キーマンお一人が10人連れてくるとか。
はい、よくありますね。
そうです
よね。はい。ね、はい。なんで、そういう人をしっかり、だからまあね、どこにそういう人がいるかって分かんなかったりするんで、だからまあ一人一人のお客さんにちゃんとサービス提供して、フォローもしていくっていうのはすごく大事ですし、で、そこで、よかったら紹介してくれませんかみたいなのをお声掛けして、まあこういうのが紹介であるんで、みたいな感じでやっていくっていうのは非常に大事ですよね。
はい。ありました。ありがとうございます。今日はですね、企業の手順がわかりませんというご質問がありましたので、まあ、それにつきまして、商品、営業、集客と、まあ、この3つをまず、揃えましょうというような、アドバイスをいただきました。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。